日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は石井和則さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの石井和則です。よろしくお願いします。
さて石井さん、はい、今回はまず番組宛にいただいたつぶやきをご紹介してもいいですか。
はい。
こちらは紅葉21さんから先週の水曜日にいただいたつぶやきです。いつもありがとうございます。おっと、399号ですか。気がつけばもう400号にもなるんですね。おめでとうございます。また新たな扉が開かれるのを楽しみにしています、ということなんですよね。日経ベリタス今週号で400号なんです。紅葉21さん、ありがとうございます。
いや、これ本当にありがとうございます。
そうですよね。このベリソネが今回が134回目ですから、日経ベリタスの歴史のちょうど3分の1ほど私もご一緒していることになります。嬉しいです。
いや、あの番組も本誌もぜひご一緒にご愛顧いただきたいですね。
は
い、
そうですね。
この番組はですね、このかなりリラックスした、あるいは緩いとも言いますけどね、そんな雰囲気でやってますから、はい、その時の気分に応じて使い分けることができますからね。
はい、その通りです。ぜひ番組だけでなく日経ベリタスの本誌も合わせてお読みになってください。ではここで秋のベリソネご紹介いたします。秋のベリソネは日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんに、ご契約の期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけますよ。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はもう1冊、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なお、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。秋のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を石井さんにご紹介いただきます。今週は日本企業ここに強さ、決算で見えた逆風化の成長力というテーマなんですけれども、これはどういった記事になってるんですか。
はい、3月期決算企業の4から9月期の決算発表がピークを迎えました。
はい、
まだですね、今週も一部業種の決算発表は続くんですけれども、時価総額で最大のトヨタ自動車の決算発表も終わりまして、大体全体像が見えてきたかなというところですね。
はい、
先週金曜日の時点で、2016年3月期の全産業の経常利益は前期比 8% ほど増えるという見通しです。
8% ほど。
はい。はい、で、企業の足元の利益の伸び率を見てみますと、その第一四半期と比べると、やや減速感も出てはいるんですけれども、とは言いながら一方でですね、通期ではまだ増益基調は維持していると、いうことで、底堅いかなということは言えそう、
なるほど、
ということですね。
はい。
で、市場全体を振り返ってみますと、夏以降中国経済の減速に対する警戒感ですとか、アメリカの利上げ観測、こういったことを背景にマーケットが大きく揺れ動きました。
そうでした。
ですね。で、足元ではそうした警戒感もやや収まって、また株価がじわじわと上昇してきているという状況ですね、はい。とはいえまだ今後何が起こるかわからないっていうこともあるとはいえですね、とりあえず市場がやや落ち着きを取り戻してきたところで、銘柄を選別する材料である企業決算、というデータが出揃ったというところですね、
はい。
で、そこで銘柄を選別できる環境が整ってきたところで、改めて日本企業をめぐる環境について考え、そして、さらにその中からこれからまだ伸びそうな銘柄とはどんなところなのか考えてみようというのが趣旨ですね。
なるほど、整理をしてくださってるんですね。では今回の決算で日本企業のどんな姿が浮かび上がってきてるんですか？
はい、まず今回の決算でですね、企業の業績の見通しがどう変わってきたのか、そういう全体像を見てみたいと思います。
はい、
通期の経常利益の増益率 8% というふうに申し上げましたけれども、これ実は期初の見通しと比べるとそんなに大きくは変わってはいないんですね。
で
ただ期初の時点で言われてたことっていうのはですね、最初は経営者っていうのはですね、先行きを慎重に見て控えめな予想を出す傾向があるんで、下期にかけて次第に上振れていくだろう、そういうことだったんですね。ただ実際蓋を開けてみるとあまり変わらないと、いうことはちょっとやや期待にもブレーキがかかってきているということは言えそうなんですね。中国経済の減速ということをはじめとしてですね、こういった逆風が主に製造業を覆っているという状況があります。でその一方で、インバウンド需要も支えとなって、内需というのは比較的堅調である。
はい、
でここまではこれまでも言われてきたことであるんですけれども、実際には同じ業種でも流れに、乗れている企業ですとか、逆風化でも利益を伸ばしたりと、そういったまだら模様になっているという部分があるということは言えます。
はい、
で今回ですね、その業績の振れ具合というのがどんな感じで散らばっているのかということをですね、今回のベリタスの表紙のイメージにまとめてみました。
はい、
これ実際のイメージはぜひとも紙面をお手元に取ってご覧いただければというふうに思うんですけれども、1ページ目にですね、分布チャート図をですね掲載しています。
どういうことですかこれは？
これはですね、今回の決算シーズンが始まる前と比べてですね、この主な3月期決算企業の通期の売上高と利益の予想がどれだけ動いたかと、いうことを示すものですね。
はい、
横の軸にですね、売上高、右に行くほど上方修正、左に行くほど下方修正、縦の軸にはですね、経常利益、上に行くほど上方修正、下に行くほど下方修正と、こういう、4つのですね、証言というか、4つの四角に分けて、いましてですね、整理しています。
はい、
でこの右上の領域に入ってくる企業っていうのは、売上高も経常利益も上方修正した企業、つまり追い風の環境に乗って利益を伸ばす企業ですね。でまた左上の領域っていうのは、売上高は下方修正したんだけれども、経常利益を上方修正した企業、つまり逆風は吹いてるんだけれども企業努力などが走行してうまく利益を上積みする企業ということが言えます。で右下というのは、売上は上振れするのに利益は下振れと、で左下というのは、売上も利益も逆風と、そういう企業を表しているものなんですね。で、このドットの数で今図には示しているんですけれども、これがその企業の多さというものを表しています。
はい、
で、これざっと見ていただくとですね、どうでしょうかね、その経常利益で見ますとですね、上振れ下振れで見ると、どちらかといえば上振れの方が多いかなと。いうことですね。上半分に入っているところというところなんですけれども、で、それぞれのエリアの中にどういう企業が入るのか、それからそれらがですね、市場でどういうバリエーションになっているのかということをくまなく見ていくとですね、
はい、
この今回の決算を通じて、強い企業というものが浮かび上がってくるのではないかと、そういう意味で整理してみたものであります。
面白い分布図ですね。では具体的にどういった企業が強い企業として浮かび上がってくるのでしょうか？
はい、本当に今回の決算まだら模様ということは言えるんですけれども、
はい、
一つですね、特徴的なものとしてあるのは、原油安、これがですね追い風になってきてるっていう切り口が実はあるんですね。
コスト安になる
そういうことですね。
はい、
その大幅に下がった石油価格っていうのは、資源産業にとっては大きな打撃になってるわけで、ここで資源産業の中でさらに下押しされているっていう例もあるんですけれども、一方でですね、この資源安、原油安がですね、業績の追い風にもなり始めているというところがあります。でそんな典型的な例として一つは化学、化学業界というのがあります。
はいはい、
そういった中でもですね、ちょっと意外な強さを見せた会社の一つとして、トーソーという会社をちょっと取り上げているんですけれども、原油安で、この事業の採算が改善してきていると、いう上にですね、 自動車業界向けの機能消費も伸びていると、まあ、いうことで、もともとここは最高益を見込んでいたんですけれども、その通期の経常利益の予想を今回さらに上方修正しました。
はい。
でそれから原油安っていうのは電力会社の業績も底上げしているんですね、
はい、
電力10社の合計の燃料費っていうのは1年前に比べて3割ぐらい減ってるんですけれども、
そんなにも、
はい、例えばその LNG の価格が大幅に下がった効果というものが大きくて、中部電力なんてところはですね、まあ利益予想を上方修正するというようなところがあります、
はい、
それからですね、もう一つどこで一体企業は稼ぐのかっていうところもまあ、重要なポイントになるかなと思ってまして、
はい、
中国の過剰設備、まあ、こういったことが響くような産業を、まあ、機械だとか素材とかですね、こういったところは、まあ、厳しいんですけれども、北米で稼ぐ自動車各社っていうのは今回の決算でも強さを発揮しました。まあ、日産ですとか、
はい、
それから例えばマツダとか富士重工、このあたりはいずれもですね、売上高経常利益ともに上方修正してるんですね、
はい、
一方で、まあ、苦しいと言われる中国関連でも生活に結びついた業種というのは比較的底堅いということがあります、うん、で例えば TOTO という例を記事でも挙げているんですけれども、
はい、
中国でですねウォシュレットがよく売れていると。
あ、そのようです ですね。
日本を訪れた中国人の方々が帰国してから地元で、買うということが多い、いうことなんですね、
はい、
まあ、そんなこともあってですね、今回売上高はやや、まあ、下方修正してるんですけれども、経常利益は上方修正しているというところに入ってきます、
はい、
あともう一つ特筆したいのはですね、まあ、今回の決算で際立ったのは非製造業の強さということは言えますね、
はい、
まあ、インバウンド需要の恩恵を受ける鉄道ですとか旅行業、まあ、その他にも根強い内需が支える建設とか不動産、
うん、
といったところが挙げられますね。であと、まあ、製造業の中でも、まあ、その内需に割と近い方ですね、はい、特にその原材料価格の上昇を値上げで転嫁できている、例えばその森永製菓、はい、まあ、こういった食品産業の一部も、まあ、利益の上振れ組に入ってきているということが言えます、
はい、では投資を検討する観点で言いますと、今上がった業種や企業は皆有望と言えるんですか？
はい、ここがまあちょっと重要なポイントではあるんですけれども、
はい、
まあ、この決算期間中のですね、いろんな株価の動き見てみますと、業績見通しを上方修正した銘柄というのは株価が上がってですね、まあ、下方修正した銘柄は売られると、まあ、こういう動き結構盛んだったんですね、今週のベリタスの銘柄ウォッチ面でもそういった銘柄いくつか紹介はしてるんですけれども、はい、ただですね、まあ、増収増益を見込む企業の中にはですね、好業績がすでにもう株価に織り込まれてしまっているっていうようなところもあるんですね、
はい、
まあ、そういった企業ですと、ここから先の投資ということを考えると、まあ、大幅な上昇がどこまで考えられるのかなっていう疑問も残りますね。
すでに株価が大きく上昇してしまったから、はい、ということですね。
そうなんですね、で、まあ、これからちょっと投資を考えていくという上でいくつかの切り口で考えてみるという必要があるかなということを考えてまして、
はい、
で、まあ、その切り口の一つとして、これはどうかなと考えているのが売上高に注目するという点ですね。
売上高、
はい、これ追い風の環境にうまく乗っている銘柄ということも言えますね。で実は今回特集のですね、2ページ目にですね、はい、売上を予想を上積みした銘柄の一覧の表というのが載っていますね。
左下にありますね。
そうなんですね、
はい、
で、まあ、例えばですね、まあ、こうした売上高予想を上方修正した銘柄の中からですね、まあ、さらに業種の平均に比べて PR が低い銘柄、まあ、つまり割安感のある銘柄、まあ、こういったものをピックアップするというのも一つの選別の手段かなということは言えるかなということで指摘したいところですね、
はい、
まあ、例えばこの一覧表にある中にはですね、まあ、そうしたまあ例としてですね、エレマテック、それからニフコ、それからジェイテクトといったですね、自動車関連産業の名前もいくつか紹介しています、
はい、
あとそれからですね、売上高が従来予想を下回る銘柄というのもまあ結構あるんですけれども、はい、まあ、その中でも、一方で企業努力で利益を伸ばしているところっていうのもあるというところです、うん、で今度はこの特集の4ページ目をご覧いただきたいんですけれども、はい、まあ、ここにもですね、また一覧表が載っておりまして、うん、売上高は下方修正したんだけれども経常利益は上方修正した銘柄、それから売上は据え置いたんだけれども、うん、経常利益は上方修正した銘柄とかですね、はい、まあ、いろいろパターンに分けて、企業を紹介してます。で、まあ、その中に主な企業がどの位置に入ってくるのか、まあ、そういうことをですね、分かるようにですね掲載しております、 で、この他のですね、銘柄選びのヒントといたしましても、予想に対する利益の進捗率が高い企業ですとか、それから ROE が今回の決算で高まってくるな、まあ、そういうような企業、それから将来のために投資を積みます企業、まあ、こういった銘柄一覧もですね、はい、表を掲載しておりますので、合わせてご覧いただければと。というふうに思います、
はい
はい。ちなみにですね、先ほどまあすでに好調さが織り込まれている企業があるということを言ったんですけれども、はい、まあ、逆に考えればこれまで中国関連銘柄では大きく売り込まれてきたという経緯がありますので、下方修正組の中にも売られすぎっていう銘柄があるかもしれません。例えばですね、上期の決算が大幅な減収減益だった小松なんですけれども、通期の見通しは据え置いたんですね。で、これが市場の予想を上回ったというふうに受け止められて、決算発表の翌日に株価が 2% 上昇したなんていう例もあるようですね。
しかしこうやって見てみますと、これまでは円安が企業収益に追い風という観点で株価も動いていましたけれど、見方も変わってくるんでしょうか。
まあ、そういう面が出てくるかもしれませんね。野村証券の集計ですとですね、今回の決算シーズンが進むにつれて製造業の利益の見通しがどんどん下がってくるという一方で、非製造業の利益見通しはどんどん切り上がっていくと、まあ、いうことが起きています、
はい。
で、内需関連の非製造業になりますと、今度は円安が進みすぎるとかえって、輸入価格の上昇
ですね、
こういったことにつながってデメリットの面も大きくなってくるんですね、うん。まあ、ちょっとこれは余談なんですけれども、ね、はい、もしかしたら政策面でも円安変調のアプローチに見直しが必要になってくるなんて局面があるのかもしれない、
そう
ですね、ということですね。
以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、日本企業ここに強さ、決算で見えた逆風化の成長力について石井さんの解説を伺いました。
ベリタス、
おさらい
Q。
さあ、ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題。シンガポール国内でスーパーマーケットをおよそ40店舗運営し、来年にも海外展開を始めようとしている企業といえば次のうちどれ？ A. シェンショングループ、 B. セブン&アイホールディングス、 C. 新進シャンソン歌手総出演新春シャンソンショー。ちょっとこれ前回石井さんが出演された時の使い回しじゃないですか。
完璧です、失礼いたしました。新進シャンソン歌手総出演新春シャンソンショ
ー。お、石井さんも完璧じゃないですか。石井さん、
はい、
そういえばですね、
はい、
以前選択肢に入っていた長い村の名前あったじゃないですか、はいはい、あれ何でしたっけ。
え、何の話で突然何を振ってくるかと思えば世界一長い村の名前、
そうそうそうそう、
確か非常にあの時もう全然読めなくて大変だったんですね。あれはですね、ランバイル・プルグ・ウィンギル・ゴゲリフ・ウィルンドロブル・グランティシリオ・ゴゴゴホという名前ですね。
すごい、これパーフェクトじゃないの？なんかちょっとはっきり分かんないけど、パーフェクト、パーフェクトみたいです。素晴らしい、編集された。
いや、ちょっと
やっぱり、あとなんか意味も実は
そうなんですね。
これ調べちゃってるんですよね。
これ、はい、赤い洞窟の聖ティシリオ教会のそばの激しい渦巻きの近くの白い橋場の泉のほとりにある聖マリア教会
何それ
という意味なんだそうですね。
なんかハリポタの本でも読んでるような
そうなんですね。これ駅もあってですね、やっぱりこの駅自体が世界一長い駅名の駅というようなことで知られている、
はい、
ということですね。
いや、ここまで調べちゃうなんて石井さんさすがですね。さあ、では本題に戻ります。制限時間10秒です。さあ、みんなで考えよう。ここまで正解は A のシェンショングループでした。
いや、ここまさかオチの部分を使いますと思いもよりませんでしたね
そうですよね。しかもこの読みにくい早口言葉、もう早口言葉禁止です。さて、この問題、11月3日発売の日経ベリタス12ページアジア面の点検成長企業からの出題でした。では石井さん、解説をお願いします。
はい、解説をいたしましょう。これ ャンソン歌手ではなくてですね、シェンショングループですね。
そうですね。
これシンガポールに3つある大手スーパーチェーンの一つなんですね。うんうん、東南アジアの屋外市場のようなですね、売り場が特徴でですね、果物や野菜を量り売り。でここ数年は24時間営業のお店も増えて人気なんです。
うん、普通の市場は閉店が早いんですけれども、このシェンショングループは仕事帰りでも使える市場風のスーパーということで人気のようですね。
そうなんです。出店構成もあってですね、今年の7から9月期は前年同期比で2割の増益でした。決算発表の翌日には株価も前日比で 3.5% 上昇しました。昨年末から今年10月末までの株価の上昇率は 23% を記録しています。ただシンガポールは非常に小さい国ですので、拡大路線にも限界があるということでですね、まず中国の内陸部に来年にも海外1号店を開業するという計画です。
この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。
じゃあ曽根さん、最後にこれを読んでみてください、
はあ、バナナラマまだだな、生バナナまだだな合ってんのかな、バナナンバナナンバナアナの方がいいですけどね。
ありがとうございました
それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面の徹底追跡、郵政上場、デビュー戦盤石の筋書き実るです。
はい、注目された郵政3社なんですけども、いよいよ4日に上場しました。
はい、
個人投資家を中心に買いが集まって概ね上場なスタートとなったんですね。で、3日目の金曜日はさすがに売りには押されたんですけれども、で、総じてみれば、抜群の知名度と配当利回りの高さを背景に人気を集めたということが言えます。
はい、
また NTT の時と異なって比較的控えめな水準で売り出し価格が設定されたということも、そうこうしたのではないかと言われてます。はい、とはいえ先行きを見通してみると成長力には課題も残ります。
そうでした。
はい、専門家の見方なども交えながら、今回の大型 IPO を改めて点検いたします。
はい、次にスマートライフ面から証券税制変更前に再チェックです。
はい、2016年から証券税制が大きく変わります。
はい、
代表的なのがですね、例えば外貨建ての利付債ですとか外貨建て MMF で含み益のある場合なんですけれども、15年中に売却すれば非課税ですが、16年以降は課税対象になります。で、またジュニアニーサもスタートしますね。
はい、
で、ベリタスではですね、以前もこの話取り上げてきたんですけれども、年内に動くのであればまさに今が検討のタイミングということになりますので、
はい、
改めまして、今回の制度改正に備えて今のうちに考えるべきことをまとめてみます。
はい、そして最後にインサイド面の放電灯金融記者座談会、黒船アクティビスト、標的は日本です。
はい、最近いわゆるアクティビストと呼ばれる株主の動きが再び盛んになってきています。
はい、
ダニエル・ローブ氏が率いるサードポイントがですね、最近セブン&アイ・ホールディングスの株を取得したということが明らかになりました。
はい、
このファンドはファナックから株主配分の強化を引き出したということで知られてはいるんですけれども、他にも日本企業にファンドが接触しているという例があるようです。米国株の大幅な上昇が見込みにくいという中で、日本のガバナンスはまだまだ改善余地があるというふうに見る投資家が多いということが背景にあるようですね。で、こういったことをですね、記者座談会の形式で最近の動きを整理してみました。
面白そうですね。ということで、石井さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。石井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。また早口言葉が出てくると思いもよらなかったんですけれども
はい、また次回はどうなるのか楽しみにしております。
ちょっとビクビクしております
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから 日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは秋のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの石井和則と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。